泉鏡花作、トチの実。朝睦の橋をその明け方に渡った。この橋のあるところは今阿相図という里である。それから三里ばかりで竹譜に着いた。みちみち懐かしい白山に分かれ、日の神峰に迎えられ。やがて、越前の御岳の山懐に抱かれたことは言うまでもなかろう。竹譜は昔の府中である。その年は、8月中旬、近江越前の国境に凄まじい山津波の出水があって、いつも鶴が。そこから汽車が通じていた。え行く順路の、春日の峠を越えて、平、大飛騨、山そばを霧西の海に沿う新道は、崖崩れのために全く道の塞がったことは、もう金沢を立つ時から分かっていた。前夜福井に一泊して、その朝睦橋、阿相図を、まだ山桂に月影を結ぶ頃、霧の中を車で過ぎて、九時ごろ竹譜に着いたのであった。誰も言う。ここは水の美しい女の綺麗なところである。柳屋の柳の陰に、角走る谷川の流れに立つ姿は、まだ朝霧をそのままの萩にもお見ないしにも比べられる。が、それどころではない。行く手の気遣わしさは、車もこの宿で止まって、後の山道は、そのいずれに向かっても、もはや通じないというのである。茶店の縁に腰をかけて、渋茶を飲みながら評議をした。春日野の新道一筋。もちろん行けない。湯能峠にかかる山越え。それもおぼつかない。ただ、道は最も奥で、山はなかんずく深いが、土地の木峠から中の河内は越せそうである。それには、一週間ばかりこの方、郵便物が通ずるというのを聞くさえ、狩りの初頼りで。昔の名将、また英雄が、涙に誉れにかばねをうずめ、名を残したあの山また山、また山の山道を、重なる峠を一羽で飛ぶかと、袖を締め、襟を合わせた。山霊に対して小さな体は、すでに茶店の屋根を覗く御岳の顎に飲まれていたのであった。気をつけておいでなせましよ。縄手は荒れて、出水に松の並木も倒れた。ただあぜのような街道端まで、福井の車屋は傘を手にして見送りつつ、我さえ刺す方を知らぬ様ながら、肩ばかり日に焼けた黒い手を上げて、白雲の行く手を刺した。秋の初めの空は晴れつつ、厚い雲のみ往来して、他に立つ人の影もない。稲も、旗も、おびただしい出水の跡である。道を切って、街道を横に背を作る流れに迷って根こそぎ倒れた並木の松を、丸木橋とよりはいかだに踏んで、心細さに見返ると、車屋はなお手びさしして立っていた。翼を痛めたツバメの一人地連れにたどるのを、哀れがって去り合えず見送っていたのであろう。たださえ雪悩むのに、秋厚しという言葉は 残暑の厳しさより身に応える。また、汗の目に野山の赤いまで熱かった。で水には荒れても、稲葉の色、青菜の影ばかりはあろうと思うのに、あの勝山とはまるで方角が違うものを、右も左も泥の乾いたタバコ畑で、あえぐ息さえ舌に辛い。祖母が縫ってくれたカバン代わりのサラサの袋をはすっかいにかけたばかり。身は軽いが、その代わりコウモリの日陰も持たぬ。紅葉先生は、そのコウモリが好きでなかった。遮らなければならない日差しは、扇をかざされたものである。したがって、一門の垂れ枯れが、大概コウモリを意に返しない。連れて忍ばずの蓮見から、入屋の朝顔などという身切りは、一杯飲んだ片方の日陰に、そろって扇をかざしたのである。せずともいい真似をして。もちろん、顔、いや、蚊帳を殺して飲むほどの者が、歩くに日よけをするわけはない。蚊帳の方はまだ、しかし人聞きもはばかるが、コウモリの方は、大いばりで持たずに済んだ。神楽坂編をのすのには、なるほどなしでもってことは済むのだけれども、この道中には困却した。雨津さえ。その年は、どこも陽気が悪かったので、私は腹を痛めていた。祝儀らしい真似もしない悲しさには、柔らかい粥ともあつらえかねて、朝立った福井の旅籠で、群れ際の飯を少しばかり。しくしく下腹の痛むところへ、出水の後の空出りは真に応えた。鳥打ち棒のしなびた上へ、手ぬぐいの放火無理ぐらいではおっつかない。はや十月の声を聞いていたから、ご神用のセンスも持たぬ。道端にやぶはあっても、竹をくじき枝を折るほどの勢いもないから、玉への足は名のみ聞く。湯のような浅沼の足を折り取ってくるくると回しても、なに、秋風が吹くものか。が、一刻も早く東京へ。ただその憧れに、山も見ず、雲も見ず、無二無三に道を急いで、忘れもしない、村の名の板取りに着いた時は、杖という字にすがりたい思いがした。近頃は多く板取りと書くのを見る。その頃、わらやの軒札には、板取村と書いてあった。ふと、軒に干したタバコの葉と唐辛子の間に、山かごのすすけたのが一手かかったわらやを見て、口縁へどうとかけた。おじさん、もう歩けない。見なさる通りの諸説法で、相当お駄賃もあげられないけれど、中の河内まで、何とかして、かごの都合はできないでしょうか。さればの。耳にかけた輪数を外すと、木綿小紋のちゃんちゃんこ。京片絹とか言って、紋のついた袖なしを。外は暑いが、もう秋だ。もっくりと着込んで、裏何度の濡れ縁にあぐらかいて。横瀬戸に倒れたまま真っ赤の花の小さくなった放線花の草むらを眺めながら、キセルを横具合にしていた親父が、一膝ずるりとずって出て。一方やっても心情がの、相手を一つ聞かなくてはの。お願いです。体も悪し、実に弱りました。またせ、なんとかすべい。お仏壇へ数珠を置くと、 エイコらと立って、ドマの足中を突っかけた。五十の上だが、シャンとした足つきで、石ころ道を向こうへ切って、おうちの花が咲き重なりつつ、屋根ぐるみひっかたむいた日陰の小屋へくぐるように入ったが、今度は京片絹を引き抜いで、小脇に絞って取って返した。相手もちょうどよかったで。一人で籠を下ろすのが、腰もシャンと楽なもので。相棒の肩も広い。年も少し若いのは、はや支度をして、かごの担い棒をえっしと担ぎ、片手に。初めて見た。絵で知った、ほぼ想像のつく、大きなミノムシを下げて出てきたのである。ああ、ご苦労様。松明ですか？
ええ、松明でや。
途中、山道で日が暮れますか？
なに、帰りの支度でや。夜嵐で提灯は持たねえもんだで。
中の河内までは、行き帰り六里余りと聞く。カゴは、夜をかけて引き返すのである。留守に念も置かないで、そのままカゴをかき出した。
おお、塩梅が悪いだね。冷えては何名。
木立の暗くなった時、一度下ろして。二人して、二人が夜道の用意をした。どんつくの斑点をカゴの屋根につけたのを、敷かせて一枚。一枚背中にあてがって、情けに包んでくれたのである。見上ぐる山の岩肌から、清水は雨に滴って、底知れぬ谷暗く、風は小杖に渡りつつ、水は雲出にそばを走って、かごは盾になって雲を仰ぐ。先棒の親父が、
この一山の見させ、残らず土地の木の大木でや。みな五日かえ七日かえじゃ。
しんしんとしたもんでがんしょうが。と、後棒が言葉を添える。
いかな日にも、ああ、真夏の炎天にも、この森で一度は雨の降らぬことはねえのでの。
清水の雫かつ迫り、藍島の合わせの袖も森林の影に墨染めして、襟はおのずから寒かった。
賀集家のご先祖が今の竹譜の城にござらした時からおの入れずでの。どういうものか、はい。ご維新前まで越前のうちでここ一山は加賀領でござったよ。お前様、懐かしかんべい。
いや、僕はちっとでも早く東京へ行きたいんだよ。
お若いで、えらい元気じゃの。はいよ、
おいよ。と声を合わせて、道割れの小滝を飛んだ。私は、かごの手にしかとすがった。草に巨人の足跡のごとき靴型の峰の平地へ出た。乱々相迫ったかすかな空は、青楼にして明壁である。三鬼の中に優しい声して、
おかけなさいましな。
軒は岩を削れるごとく。胸広く柱黒き峰の茶屋に、木の根のくり抜きの火鉢を据えて、畳二畳にもあまりなん、大熊の皮を敷いた彼方に出迎えた、結び髪の色白な若い娘は、と見ると、生けるその熊の背に、片膝して腰をかけた、くしき山姫の風情があった。 袖もなびく。山嵐さっとして、白い雲はその黒髪の肩越しに、裏座敷の崖の手すりにかかって、水のおつるごとく先人の谷へ流れた。その裏座敷に、二人一組、別に一人。一人は旅屋旧度、二人は管理らしい旅客がいて、いこった。いずれも柳瀬から中の河内越えして、竹笛下る途中なのである。横付けの籠を覗いて親父が、お前様、おだるけりゃ、お茶を取って死んぜますで。いいえ、出ますから。娘が塗り盆に茶を乗せて、あの、土地の餅、上がりますか？籠屋さんたちにもどうぞ。はい。そこに三人の客にも酒はない。皆、土地の身の持ちの盆を控えていた。娘の色の白たえに、おしきの餅は渋ながら五つ、茶の花のように咲いた。が、私はやっぱり腹が痛んだ。勘定の時にそれを言って断った。うまくないもののように、皆残してすみません。ああ、娘は茶碗を左右に組み替えて、熊の井をくれたのである。私はじっと見て、そして飲んだ。土地の餅を包んで差し寄せた。固くなりましょうけれど、あの、もう二度とお通りにはなりません。こんな山奥のお話ばかりお土産に。この身を入れてつきますのです。あの、餅よりこれをお土産に。と、メリンスの帯の合わせ目からことりと拾って、白い手で、こなたに渡した。小さな卵の、軽く角を取ってひらめて、薄漆をかけたような、つややかな硬い身である。透かすと、きめに薄もみじの影が映る。私はいつまでも持っている。手ダンスの引き出し深く。時々思い出して手に据えると、殻の中で優しい音がする。